こんばんは、天気屋ウォーカータイジと
レインです。
はい、今回2人です。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、ここの2人での天気屋ウォーカーはまあ珍しいよね。
まあ、まあ年に1回あるかどうか
まあもう年末だけどな、今年全てやったことが年1回になるけどな。
そうだね。はい、
まあ、本来なら、この配信がある前にもう一個配信があったんだけど、
うん、
それはね、なんか、今日編集してたのよ。
うん。
中国、この間撮ったやつだから、中国のこう、いろんなことだったり、あとはなんかこう、ヘッドセットの話の特集をしたんだけど、なんかね、ガレージバンドのファイルがね、壊れちゃってね。
なんでじゃ。
わからんのよ、それが。多分ね、思い当たる節がね、一つだけあるんだけど、これもうちょっと後に話をする。もう一個話、もうちょっと話、後でね。
わかった。わかった。
まあまあ、ってことで、中国の近況の話が全部ぶっ飛んじゃったから、軽く説明をすると、う
ん、はい。
私、今、大地は、今、中国におります。中国の上海におりますと。
はい。
まあ、語学留学で中国語を取得のために、今もう12月に入ったから、9、10、11、12、もう4ヶ月ぐらいおるんですな。
あ、そう、遣唐使で行ってるかと思った。
いやいや、遣唐使は何する人だい？
え、ちょっと中国へ勉強しに。
あ、じゃあ、それだよ、それ。でもね、実質なんか勉強ももちろんするんだけど、まあ、
うん、
ちょっとね、最近語学の壁にぶち当たってて、
お
なんか、喋るんだけど、こう、というんだろうね。やっぱ最初って、ゼロから、まあゼロじゃないんだけど、ゼロから、ある程度のとこまでって、ギュッと伸びるじゃん。覚える量的に。
まあね。
うん。なんだけど、ちょっとそこが今、中畳状態？伸びるんだけど、
たるんじゃダメ。
たるんってか、伸びるんだけど、こう、なんかこう、ちょっと、その、ぐんぐんいくぜじゃないのよ。
ああ、なるほど、ね。
そうそう。やっぱ最初の方って覚える単語が簡単なやつをガーッと覚えるからすごく勉強できる感じになるんだけど、うん、今ちょっとこう踏み込んだ会話をしようとするから、ちょっとそこを覚えるのは時間かかったり、あとその言葉を使う回数が少なかったりするから、ちょっと覚える量が減るのよね。
うん
うん、まああと、なんかいろいろあるんだけど、まあそれで、まあそんな感じで、ちょっと語学の方は、まあ本腰は入れてるんだけど、ちょっと今時期的に伸び率が悪いから、自分で葛藤してるよね。あーってなるよね。
まあでも、それだけちょっとずつできるようになってきたってことでしょ
う。まあ、うん。だから今できるレベルはね、まだ電話は難しいかな。最終目標はやっぱ電話だわ。電話で、コミュニケーションを取るっていうのがもう最高だと思うのよ。語学ではね。
なるほど。
合ってれば、こう、いやいや、そうじゃねえよって顔でわかるじゃん。
なるほど。
うん。電話だな、難しいな。
語学か。
うん。
恋人作ると伸びるって言うけどね。
あ、それね、俺みんなに言われる。
ね。
うん。中国に来ても言われるし、行く前からも言われるし、いろんなところで散々言われてきたけど、こっちで女を作る気はもうとございません。はい。東京にいるからね。
いるってね。
そう。
いや、中国人じゃないよ。
え？
中国人じゃないよね。
何が？
いや、恋人は。
今の？
うん。
そうだよ。ちゃんとした日本人だよ。
ね。
俺、そこで中国人の彼女を作ってたら、まあ、勉強簡単だろうね。
まあ、便利だろうね。
うん、便利。恋人のことを便利って言っちゃダメ
だよ。これ、でも、ここわかんないって、もうすぐ聞けるよ。
まあまあ、そうだけどさ。
うん。
うん。それはもう iPhone のこう辞書を活用してますよ。
辞書をね。
うん、辞書アプリをね。
たまにちょっと重くなって落ちるだろうけどね。
ちょっとね、うんうんうん。でもまあそんなんでずっとまあいろいろしてみたり、もうでも4ヶ月か経つけども、まあよく行く場所があってね。
うん。
それがまあ電気屋さんなのよ。
お。
うん。まあ電気屋さんっていうのもおかしいんだけど、まあそれは日本におってもなんだけど、多分俺は世界中どこに行っても電気屋さんに入り浸る可能性が非常に高い。
うん。わかるような気がする。
うん。その土地でどんなものが売れとるんかが楽しいけどな。
うんうん
うん、やっぱ見るけど、まあそんなんで、なんかね、秋葉原とは違う電気街があるのよ。
ほうほう。まあ一緒じゃ困るけどな。
まあまあね。秋葉原っていうのは街全体が電気街でしょ。
そうだね。
うん。なんだけど、
行ったことないけど。
嘘ばっかりあるでしょうが、行ったことは。
いやいや、ないよ。
あ、そう？まあまあ、そうそうなの、うん。なんだけど、
はい、
あの、中国はどっちかっていうと、こう、なんか、ショッピング、もう結構、おしゃれのショッピングビルがあったり、なんかこう、でかい、なんかね、どう言えばいいんだろうね、デパートみたいなのがあったり、うん、で、その横に、でっかい、なんかね、雑居ビルじゃないんだけどね、すごい、なんかちょっと古めなんだけど、でもなんかハイテクっぽそうなね、ビルがあるのよ。
お
そこが、いわゆる電気屋さんなんだよね。
う
ん、で、日本の電気屋さんだと、やっぱビッグカメラ、ヨドバシカメラとかに行くと、そこはビッグカメラじゃない？その建物は。
そうだね。
うん。だってビッグカメラに行って半分ヨドバシカメラみたいなのないでしょ？
殴るね。
びっくりするで
しょ？なんじゃここみたいになるから。
ポイントカードは、こっちではそれ使えませんみたいな。それちょっとイラッとするでしょ？うん
やっとするね。
うん。なんだけど、まあ、中国はね、そういう大きいところっていうのは、もちろんあるんだけど、
うん。
みんなあんまり川に行かないのよ。
そうなんだ。
うん。そういう大きいところ、大きいというかね、家電量販店2個あんのよ。
うん。
2個、2個っていうのもおかしいけど、2大政党なのよ、どっちかっ
ていうと。2大勢力なんだね。
あ、そうそうそうそう。政党にしちゃいけんな。うん、
政党じゃちょっと、うん、あそこは1つしかない。
1つ、ここは1つだから。
うん。
で、まあ、2個あるんだけど、まあ、そこに行くのはね、結構白物家電を買いに行くとき。例えば、もう炊飯器とか、冷蔵庫とかエアコンとか買いに行ったりするときは、そういうところに行くんだけど、
はいはいは
い、
なるほど。
いわゆるコンピューター周りだよね。
うん、
そういうのを買いに行こうとすると、ちょっとそこではなくて、こう、電気屋街、じゃあ電気、電脳ビルだ。電脳ビルに行くのよ。
へぇー、うん、電脳ビル。
そうそう。電気の電、電気の電に、
うん、
脳みその脳って書いて、それがパソコンって意味なのよ。
おー。
うん、だけど、まあ、電脳ビルって俺は言うんだけど、パソコンビルだよ、簡単に言うと。
うんうん、
うん。で、そこに行くと、まあ、コンピューターの、パーツ屋さんだったり、まあ、もちろんそのメーカーが入ってたりするのよ。例えば、エーサーだったり、ソニーとかが、あと、東芝とか、レノボとかがどんどん入ってたりもするんだけど。
へ
ぇー。うん。でも、そこはね、各店舗が各店舗なのよ。うん。だから、結構ね、値下げ競争がね、普通に行えれる。
なるほど。
あっち安かったぞ、もっとって、もうあっちって適当に言うんだけど。うん、
なるほど。
あっちはお前半額ぐらいやったぞ。なんでお前のこんな高いんやって言うて。そしたら、まあ、もちろんそれ中国で言うんだけど、そしたら、もう、じゃあ、その値段でいいって言ったら、こうこうだるって。買い物は結構楽しんでたりはするんだけど。
うんうんうん。
うん。俺がなんで、さっき、思い当たる、データ壊れる思い当たる節があるって言ったじゃない。
言ってたね。
うん。なんでかっていうと。
なんで？
MacBook Pro を俺は持ってきたよね、こっちにね。
持ってたね。
MacBook Air。
持ってたはずだよね。
MacBook Air を追加で買いました。
あー、Twitter で言ってたね。一時欲しい欲しいって。
うん。一時期俺すげえ黙ったでしょ。
うん。なんか静かになったなと思ったけど。
あれはね。
買っちゃった。
あれね、もうついに買った瞬間だよ、まさにあの波が引いた時は。
満足したぞっていう時間だったんだね。
満足したぞプラス、うん、どうしようっていうのの最高潮の時だよ。
あー。なんてこった。
で、まあ。
次のが出たら買うって言ってたじゃないか。
いや、まあそうなんだけどね。勝ちたや。
勝っちゃったのか。
うん。
そっか。じゃあ次も買うんだな。
うん、次はわかんない。
うん、もう、エア買った。
買いました。というのも、MacBook Air 前からすごく欲しかったのよ。
言ってたね。
前の、
散々聞いたよ。前のやつから。
そうそう、前のやつからすごく欲しかった。
いいって言って。
そう、欲しかったんだけど、なんか踏ん切りつかなかったのは、トラックパッドのせいなのよ。
お。
前のエアのトラックパッドって、まだボタンがあったでしょ。う
なんかあったね。カチカチっと押せそうな。
マルチトラックパッドではなかったでしょ。今のこう、うん、マルチタッチトラックパッドではなかったじゃない。ガラスコーティングがしてある。
違ったね。
ね、これでなくて1個前のモデルだったでしょ。う
ん、あったね。
だったから、悩んでたのよ。
うん。
うん。というのも、トラックパッドが削れていくのが俺好きじゃないのよ。わかる？トラックパッドずーっと使ってるとさ、トラックパッドの真ん中だけこう、えらい、まあね、えらい滑りが悪いみたいな。
ちょっとずつね、どうしてもなるから。
なるでしょ。だからそれが嫌で、モバイル機でそれがなるのが本当に嫌で。うん、で、買い控えてたんだけど、ずーっと。
わからなくはないよ。
で、まあ、いろいろあったのもあって、エアーを買っちゃいました。
買っちゃったか。
買っちゃいました、ね。
買っちゃいました、ね。やっちまったか。
で、まあ、MacBook Air 種類がいっぱいあるとも4種類か、とりあえずは。
うん。
あるんだよね。
あるね。細かく見て
くと、
ね。
細かく見ると。大きく見ると2種類。まあ、大きさの2種類だよね。
大きさだけだね。
うん、MacBook、
大きくだと。
うんうん。MacBook Air、11インチと13インチ。で、今持ってる MacBook Pro が15インチなのよ。
うん、そうだね。
そうそう。で、結局、どれを買ったのか。
Air は？どれ？
11 インチを買ったね。
おー、小さい方を。う
ん、これ最後で悩んだのよ。
うん、うん。
正直ね、値段の差はほとんどないのよね。あ、まあ、もちろんあるけども。はい、
あるけど、そんなに大きくはない。
そうですよ。なんかこう、本当にどっちを選ぶかみたいな感じじゃん。
うんうんうん。
で、まあ、買ったのは11インチなんだけど、これはちょっと訳があって。
うん。
というのも、上海に俺は今いるよね。
いますな。
で、正直言うと、Mac 製品だったり、いわゆる本物だよね。
うん、そうだね。
うん。
いわゆるも何も本物だよね、
うん。うん。いや、本物の製品、例えば、どっかのメーカーのちゃんとした製品っていうのを買うんだったら、電化製品を。一番安いっていうかね、うん、日本で買うのが本当に安い。
あ、そう。
今、円高でしょ。
ああ、そうだね。
それ結構反映されてて、結構ね、電化製品、ま、うん、アップル製品とかはね、安いのよ。もちろん、香港とかと比べちゃダメだよ。あそこ、タックスフリーだから、全部。
うん。
うん。あそことは比べれないけど、ね、ちょっとなんかね、高いのよ。中国で買うと。
あ、そうなんだ。
うん。なんだけど、まあ、いろいろこう、手この手を駆使して、
うん。
日本で買う値段と、ほぼ一緒ぐらい、ちょっと高いってぐらいまで値段が下げれたから。
なるほど。
で、ね、なんか今年誕生日、あ、12月の頭が誕生日だったんだけど。
うん、おめでとう。
あ、ありがとう。ありがとう。まあ、それでもあったから、なんか、自分へ、なんか欲しいなーと思ってて、まあ、それもあって。
なるほど。
で、まあ、値段も変わんねえしなーとか思って。で、まあ、11インチと13インチ、最後の最後まで悩んだんだけど、やっぱりね、エアーっていうのは、俺はね、やっぱこの機動性かなと思ったのよ。
まあ、歌ってるしね、その辺も。
そうそうそう。で、13インチね、もちろんいいのよ。うん、というのも、性能しかり、値段もほとんど差がないのに、CPU も上でしょ？
そうだね。
うん、CPU も1個上のがついてるし、で、液晶もサイズも大きいし、
う
ん、で、SD カードスロットもついてて、11インチと比べてね。
ああ、そうか。11インチに比べたらついてるもんね。
うん、うん、そうで。結構、11インチより13インチの方がね、お買い得なのよ、正直。
うん、うん。
うん。で、フラッシュストレージも 128GB が、標準というか、安い方だからね。
うん。
うん。だから、
まあ、に11インチ。
11インチにして、11インチのね、128にしたのよ。
うん、
ハードディスクじゃないな、フラッシュストレージ、容量が 128GB で、うん、メモリーとか、CPU とかは一切触ってない。
うん、
だから本当に Apple Store に行って、選べる中から買った感じだね。
うん。
うん。
変わらん感じだ。
そうそうそう。で、まあ中国で買ったからね、JIS キーボードっていうのがついてないのよ。
ほうほうほう。
だからまあキーボードが必然的に US キーボードになっただけってぐらいかな。
あ、なるほどね。
そうそうそう。まあ日本でこれやろうとするとね、BDO になったりするけども。
うんうん。
まあ中国だったらそれ関係なしに、もう、だってここに中文書いてあったりすると地獄でしょ。
何かわかんないよ。どのキーを押していいか。怖くて押せないよ。うん、
だから、まあそんなんで、まあ買ってみたんだけどね。
うん。
まあいろんなブログだったり、ポッドキャストとかで結構こう、レビューはもうされてるからね。され尽くされてるからね。
うんうん、
もう今更いいかなとも思ってるんだけど、まあ参考が一つ増える分にはいいかなと思って、今回この回、MacBook Air 11インチを買ったような回、撮ろうかなと思ったんだけど。ね、
報告かな。
そうだけど、けど報告だね。
そうだね。
うん。で、まあ、うん、俺の分は何もカスタマイズしてないから。
うんうんうん、うん。
変にこうカスタマイズをしてあるのと、ね、比べると、やっぱこう、レビューしやすいかなと思ったのよ。
まあ、そうだね。
うん。で、まあ、ちょっと、いろいろこう、いじってみたりもしたんだけど、
うん。
まあ、もう、これ、どこでも言われとるけど、うん、起動が惚れるぐらい早いね。
やっぱり。
うん。
ああ。
電源をシャットダウンしてる状態からの立ち上がりを、もちろん早いんだけど、それより驚くのは、うん、スリープからの起動、立ち上がりってのがね、もう、びっくりする間もないぐらい早い。
声が裏返っちゃうぐらい。
うん。
早い。
もう、何ってなるよ。
本当に？
うん。まあ、Mac、この15インチの MacBook Pro だと、
うん。
蓋閉じてるじゃない。
うんうんうん。
パカッて開いて、はぁ、よっこらせ。やってたら、ああ、動いてる、頑張れ、ああ、立ち上がったなって感じじゃない。
それでも早いと思うんだかな。
もう十分早いんだけど、エアーの場合は、ああ、使うかと思って開けようとして、変な話、開けてる段階にもう立ち上がろうとしてるわ。
うん、早っ。
で、開けて、なんかこう、よっこらせってこう、座る位置でも調整なんかしてたらもう終わってるわ。
ひでえな。
ってぐらい早い。もう。
他の使えなくなるじゃないか。
いや、正直使えなくなる、これ。使うと。だから、今、15インチの MacBook Pro は、使ってないな。
ひどいな。使ってあげてよ。
俺はこれ、東京持って帰って、彼女に、あげはしないけど、まあ、置いとこうかなと思って。
なるほど。
うん。でも、まあ、そう、いいところをガンガン、エアのいいところをガンガン言っていくと、やっぱその機動性の速さだったり、
うん。
あと軽さ。
うん。
うん。
いくらか軽くなったって書いてあったね。
うん。11インチだとね、1.06 キロ。
1.06 キロ。それでも1キロは切らない。
うん、切らない。1キロは切れない。なんでかって多分これポンドで計算してんだろうね。
あ、なるほどね。
ポンドで切りいいんだろう、多分。うん。で、まあ、1キロだよ。もうほぼ1キロだけど、うん、iPad が、700グラムだっけあれ、確か。750だっけな。
え、どんなんだったかな。
確か700、750とかなんだよ。なんだけど。
そうだね、1キロはなかったかな。
ないない。なんだけど、iPad よりも、Air の方がね、持った感じ軽く感じる。
あ、そう。
うん。多分ね。
なんでだろう。
iPad ってね。
持ちやすいのかな。
持ちやすいっていうか、ね、多分ね、iPad の方がね、ちっちゃいからだと思うんだよね。うん、Air っていうのはこう開いた状態でパッてやると、結構面が広いじゃん。
ああ、なるほどね。
視覚的面積が。
うんうん。
だからそれを持ち歩けるのと、iPad みたいに一個ものを持ち上げようとすると、やっぱこう、体感が違うんだろうね。見た目のこう、雰囲気
で、ね。うんうん。なんか頭で感じてるのと違うんだろう
ね。そうそう。でももう軽いな、これってなるかな。うん、だから、この間までね、バックに、MacBook Pro の15インチと iPad と入れると、
うん。
まあ、あと他に電子辞書だったり、iPhone だったり、なんやかんや入れたり、教材とか入れたりすると。
肩こるな
本気で紐切れるかってぐらい重いのよ。
切れるよ。でもいつか。
うん。で、それを Air に変えてみたんだけど。
うん。
いや、もう、あ、俺、パソコン持ってきたっけみたいな。
ああ。
うん、そんぐらい軽い。
重さ的にはそんな変わってないはずなんだけどな。
うん。
気分的にそんな違うのか。
うん。あ、でもね、MacBook Pro が何、2.5 キロとかだったっけ？
あ、そう、2.5、6キロ。
だから、結構倍以上。2キロ
くらいだと思ったけど。
倍以上違うのよ。
ああ。 なるほど。
そう、やっぱりね、多分この液晶にはまってるガラスとかも重いんだろうね。
まあ、ガラスだしね。
うん、ガラス結構質量があったりするからね。うん、まあ、だから、まあ、とにかくそうやって軽いっていうのはいいかなと思っててね、これね、またやっちゃったよ、俺。
え？
俺、モバイル機を買うとね、絶対になんかすんのよ。
何やらかしたの？
俺がモバイル機前に買ったやつは、レッツノートの11インチぐらいのやつだったのね。
うんうん。
12インチだったっけな、忘れたけど、まあ、それ買ったんだけど、その時は、レッツノートを、ちょっとね、風が強いところで使おうとしたのよ。
はいはい。
そしたらその風に、レッツノートが負けて飛んで、テーブルから大体下のアスファルトに落下したっていう。買った日だよ、それ。買った日。
そんな風強いとこでやるなし。
まあ、その時ね、桜島の真横あたりのなんか道の駅で開いたからね。
そんな、海沿いで開いちゃダメ。海風に負けるから。
でも、速攻負けたよね。でもね、レッツノートは良かったよ。落ちた時にね、携帯電話が落ちたみたいな音がしたもん。コンピューターが落ちる音じゃなかった。カラカラカラーって、おーってなったけど。う
ん、それはなんか、聞いてみたい気もするけどさ。
うんうん、
自分のマシンではやりたくない。
そうだよ。そこら辺の道の駅にいたお客さんみんなが見てたけど、なんかみんな止まってた。みんな一時停止ボタン押されてたもん。
あってなるもん。
うん。で、まあ、そういうモバイル機だとそんなんやるんだけど、俺ね、昨日やったのよ。うん、このエアを買って。
エアに待ったとか言わんよね。
エアには待ってない。どっちかっていうとね、俺がエアに待ったかな。
何？
わかんない。昨
日、何しでかした？
上海でむちゃくちゃ寒かったのよ。雪降ったのよ。
うん。うんうんうんうん。
で、
寒気の影響だね。
うん。で、むちゃくちゃ寒くて、路面凍ってたのよ。
うん。
うん、で、背中には、バックブックエアを入れてました。ショルダーのバック。
はい。はいはい。
思いっきりずっこけて。
うん。
氷でこけるときって、お尻から行くでしょ？前に行かないでしょ？
まあね、どうしてもね。
結構こう、背中からバーンって行くじゃん。開いたーってなる。
受け身の練習みたいになるけどね。
そうそうそう。でもそこにはエアーちゃんが入ってるわけですよ。
何してんの？
俺もう、見たことがない受け身を取ったよね。
受け身になってないんじゃないか、それ。
いや、俺はもう俺の体よりもこの背中に入ってるエアーを守んなきゃみたいになったから。うん。で、ガーンって倒れた時に、氷を張ってて、バーンってこう、尻餅っていうか、背中から倒れた感じなんだけど、もう、どうやるんだろうね。左のお尻と左の肘と、右手首のこの3点でどうにか、この背中に空間を開けたよね。
骨折するぞ。
大丈夫だよ。で、基本的にお尻を強打しただけだったから、痛いで済んだのよ。
なるほど。
骨系をドーンってやったわけじゃないからね。
骨系だったら折れとるぞ。
折れとるけど、お尻で全ダメージを吸収した感じだったけど、痛いみたいな。それをもう何、留学生プラス中国人の生徒さんで、あと先生たちがいっぱいおる中でガーンって、痛いみたいな。
しかも自然な倒れ方で。
そう。なんか、倒れる前から、なんかちょっとエビ反りみたいな感じでガーンってこけたけどな。で、俺はもう一目散にコンピューターが入ってるバッグを開けて、お、傷はないな、とか思いつつ、開けて、液晶にヒミとか入ってないよな、とか思って見たけど、何にもなってない。さすが、今回フラッシュストレージを採用したエアーですから、衝撃には強くなっとるな。
ああ、でも、普通転んだ衝撃にはそこまでは。
まあまあ、その代わりといったらなんなんだけど、もうその時背負っとったカバンがぶち壊れたっていうね。
おぉ、なんてこった。
カバンのね、ショルダーの、紐、帯があるじゃない。
うん。
あそこと本体をつなぐ、なんかこう、四角い、なんかプラスチック、想像できる？
はいはい。なんとなく。
うん。あそこが、バキーンと折れて、なんか、どうすんのこれみたいになってたけど。
まあまあまあ、無事だったなら。
エアーが無事だったら別にいいよ。まあそんな感じ、でもまあ、まあそれもこれもないけど、まあだからそう、やっぱフラッシュストレージが入って、俺ハードディスクは嫌いなのよ、昔から。
うんうんうん。
だから、iPod を昔使ってた時に、俺が第4世代の iPod かな、まだ白黒のやつ。
はいはいはい。
一番最初に買った iPod はあれだったんだけど、あれはハードディスクの中に入ってたのね。
うん。そうだね。
うんうん。なんだけど、それから、ナノか。ナノが出た時にすぐ買い替えたのよ。比較的。
おなるほど。
やっぱりね、ナノにはね、フラッシュストレージが入ってたから、その時4ギガとかだったかな、うん、?2 ギガか4ギガ忘れたけど。
うんうん、
その時に買ったやつ、ずっと使ってたな。だから、フラッシュストレージは俺もずっと好きなのよ。
なるほどね。
うん、だから、そういう、もう全部フラッシュストレージになってくれんかなとか思うけどね。ハードディスクなんか、なくなってしまえとか思うけど。う
ん、そこまで。
だから、やっぱ、回転体は怖いのよ。そういう衝撃。
ああね。衝撃には弱いからね。
あだから、まあね、こういうので、モバイル、こういうエアーみたいな、こう、モバイルに、フラッシュストレージを入れてくるのは、やっぱりこれ、多分、今のアップルじゃないとできないよね。な感じがする。
ああ、まだまだね。
うん。だって、
今、そんなに。
すごいことが今判明したんだけど、今、MacBook Pro 横に立ち上げてるのよ。
うんうん。
MacBook Pro 何もしてないのよ。
してない。
うん、起動させてあるだけなんだけど。
はいはいはい。
今もうファンが回り始めました。
ああ。
うん。
なんまあ、おなじみっちゃおなじみだね。
そうそう。なんだけど、MacBook Air は今、このポッドキャストを録音してます。プラス、スカイプで話をしてます。
はい。
全然、何かしようのってくらい。
お
ファンなんか全然もう、何こう、動いてないよね。動いてないか動いてないかしないけど、でももう、こう、あ、うるせえなとは思うかな。
なるほど。
うん。
ええー。
やっぱり。
あ、でも。
うん。いいかな。
まだ容量がね。
あ、そうだね。容量がね、128だからね、ちょっとこう、うーんって悩むのもわかるんだけど。
うん。
だから、母艦にはならない。こいつは。
まあね、母艦にしようとは思わないけど、うん、それでも、うんうん128ってどうよっていう。
あ、俺も最初そうだったんだけど、60はないって感じだったの。64GB はないと思ったのよ、正直、うん。
まあね。
うん、今の時代 64GB なんかもう、いろいろソフトウェア入れたらもうなくなるでしょとか思ってたから。
入んないっしょ、みたいな。
そうそうそうそう。何、なんかもういろいろ入れたらもうそれだけで何も作れないじゃん、みたいなね。だったから、ちょっと、うーんってなったけど、今ね、128のやつを買ってね、
うん、
今、87GB 空きがあるかな。
結構あるんだよ。
うんうん。で、入れたものって言ったらね、結構ソフトウェア結構入れたのよ。
うんうんうん。
ソフトウェア的に言うとね、大きいところで言うとね、Adobe のイラストレーター、Photoshop の CS4。
でかそう。
うん、入れたり、あとは、X コード。
うんうん。
とか入れたりもしたり、かなぁ。でも、大きいのって言ったらそれぐらいかな。ソフトウェアとかね。あとは、まあもちろん、RSS リーダーとか、ツイッタークライアントとか、スカイプだったり、フラッシュの動画が見たい、フラッシュというか、YouTube とか見たい時に使う Google Chrome とかは入れたり、うんうん、あと、なんか、エヴァノートとかドロップボックスとかも、あと、まあなんか、そういうの、まあ今入れてあるソフトウェア結構ちょろちょろ言ってみたけど、
うん、
でもまあそんなもんかな、入れたとしても。
それでもそんだけ残ってるんだ。
うん。で、あとは音楽、やっぱね、音楽とね、動画と写真では容量アホほど食うのは。
なあ、そっか、
うん。そこさえ入れなければね、全然、変な話64でも大丈夫。なんだけど、やっぱね、こうなんか作業したり、例えばこう、これ外に持っていくじゃん、エアーを。
うんうんうん。
そうすると、やっぱちょっとね、なんか作業したりインターネットしながら音楽聴きたいじゃん。
聴きたいね。
だけど、音楽だけ、入れたかな。何ギガ分ぐらい入れたかな。10ギガも入ってないはず。だけど、まあ母艦から音楽だけ移した感じかな。
うん。
うん。 まあだから、でもまあそんなにディスクがないよっていう、まあ容量がもうないよっていうふうなことは今のところはなってないし、うん、意外とこんなもんで128で、まあこう外で使うっていう体のコンピューターとしてはいいのかなって。
うん、だから、なるほど。
うん、だからまあこいつを母艦にしてっていうのはないけども、もちろん。
うんうんうん
うん、でもね、母艦になりつつあるのは正直ある。
あ、そう。
うん。今、プロからもうほとんど使うソフトウェアは移したのよ。
うんうんうんうん。
なんだけど、まあ、なんかね、やっぱりこう、画面がちっちゃくて作業がしにくいっていうのはもちろんあるのよ。
うん。
だけど、思った時に立ち上がってくれるのはいいよね。
そうだね。
うん。ああ、今ちょっと、さっきのなんかもらった写真をちょっと見とこうかなとか、写真のデータ、ちょっといじっとこうかなとか、まあ、ね、フォトショップでちょっとレタッチというかこう、色味を補正したり、そんなあったら全然問題ない。うん、だからフォトショップ、だからこの間試したやつはサファリと、スカイプと、ツイッタークライアントと、
は
いはい、メールと、
うん、
RSS リーダーと、
はいはい、
イラストレーター、フォトショップ、立ち上げて、うん、あと iTunes で音楽聴いてやっても動いたもん、全然。
それだけ全部使って動いてりゃ十分っしょ。
十分、十分。まあもちろんその、うんうん。
うん。
でもしだから
軽い作業する分にはいいでしょ。
あ、全然いい。例えばじゃあイラストレーターで、なんかちょっとバナーを作らないといけない時とかあるじゃん。ね、ちょっとなんか出先でもないけど、ちょっと出張中に、なんかここら辺のちょっとだけ、いや、そうじゃないんだよ、こうしてほしいんだよって時に、ちょっと作りたい時があるじゃん。
あるね。
うん、そういう時とかは、作れる、全然普通に問題なく。まあもちろん、フルハイビジョン画質の、画像を何十枚のレイヤーでとかは無理だよ。
どんな？
無理というか、それ俺試してないから、そんなデータがなかったからできなかっただけなんだけど。
そんなデータ扱うのにそんなんじゃ。
うん。
やめてってな、画面小さすぎるからやめてってなる、
ね。だから、ちょっとなんかそういった意味では、そういうのはもちろん、それは多分ね、それはどのコンピューターもよ。
うんうん
うん。だけど、まあ、そういうふうにもう、すべての環境を常に持ち歩きたいっていう人だったら、もう13インチとか、MacBook Pro の、うんうん、今の15インチ、13インチの分を良くする。でもね、13インチ結構いいのよ。そう考えると、Air の13インチは結構良くて、まあ、今11インチの話をもうすごくしてたけども、うん、MacBook Pro の13インチと MacBook Air の13インチを比べるとすると、
うん、
結構ね、話をいろいろ聞くとね、MacBook Air の13インチはね、起動も早いし、ちっちゃいし、電池も持つし、うん、いいっていう話を結構聞くのよね。
おー。
で、MacBook Air のね、13インチって、解像度的に言ったら、ちょっと前の MacBook Pro の15インチの解像度ぐらいあんのよ。
そんなにあるの？
うん。ちょっと今、調べてみるけど、ちょっとそれはね、覚えてない。解像度の、ピクセル数はさすがに覚えれません。
まあ、そこを覚えてたら何もんってなるから。
うんうん。いや、まあ、もちろんそういう人もいるんだけどね。
いるけどさ。
うんうん。だけど、
なかなかすぐには。
出てこないからね。まあ、13インチだとね、1440×900 ピクセル。
おー。
ってことはね、俺の MacBook Pro の15インチとね、全く一緒の解像度なのよ。
問題ないね。
うん。で、容量も200いくつまでいくっしょ。
うん。
だからそういう風に使い分けをすれば、使い分けというか、多分もうちょっと踏み込んで作業がしたいとかだと、メモリを11インチにメモリを積んであげたり、クロック上げてみたり。で、13インチの、一番下のモデルを買ってみたり、13インチの一番いいやつを入れてみたり。
うん。
うん。なんかね、だからそういう風に、エアーでね、完結もね、地味にできるんだよね、今。
お
ー。うん。だからやっぱりその、
じゃあ、
どう悩むでしょ。
がっつり使わない人でも、
うんうん。
良さそうなんだね、やっぱり。
あ、そうだね。そんだけがっつり使わない人は、要する
に。でもちょっと外で使いたいとかいう人にはね。
ああ、それはいいね。だから、本当にエアーの、うん、あの、ネックなのは、ハードディスクでも、いわゆるその、あの、フラッシュドライブの容量が少ないってだけなのよ。
うん。そこはね。
そう。ここだけなのよ。
そうだね。128とかじゃね。
うん。だから、動画
っていう人は出てくる。
うん、絶対出てくる。だから動画のデータ、まあ、例えば動画は趣味で見る人。だったら動画のデータとかはもうハードディスク、外付けのハードディスクに入れておいたり。まあ、そういう風な使い方をしないといけないんだろうけども。まあ、だからそう、ね、ちょっとね、悩むよね。
そうだね。
うんうんうん。
それだけ起動が早くて軽くてっていうんだろうな。
そうなんだよね。だから、この間、レインがその MacBook Pro の15インチを買ったけども。
うん。
そういう。
買った。
ね、だから今だったら Air も選択肢のうちだよ。
いや、もう買ったし。
今から買う人の話よ。
あ、まあね。そうね、う
ん。まあ、もちろん、高額ディスク、が入らないから、
うん、
そういう欠点はあるんだけどね。
まあ、まあでも、ねえ、仕事で使う分には、どうだろう。聞く限りでは良さそうだけどな。
うん、仕事で使う、もしくは、例えば、ブログをいっぱい書く人とか、そういう人とかは MacBook Air すごくいいんじゃないのかなと思ったけどね。
ね、
うん、であとはまあ、どう言えばいいんだろうね。がっつり作業をしない人の方が MacBook Air はいいのかなって。
うん。
まあなんかどっちもどっちなんだけどね。まあやっぱこれは、道具だからね。
まあね。
うん。がっつり作業しない人の方がもしかしたら容量食ったりする可能性もあるのよ。音楽いっぱい入れたりするから。
確かに。
うん。だからそういうと、うんってなるけど、移動が多い人だね。とにかく外でちょっと使いたいなーとか思うんだったらね、とにかく11インチはね、おすすめ。
そうだね。
うん。で、多分外ですごく使いたい。外で使うんだけど、そこでパワーがいるとかなると、
うんうん、
ちょっと13インチとか、プロの10、プロ、MacBook Pro っていうのも選択肢にもちろん入ってくるんだろうけど、まあ、俺は11インチの MacBook Air でいいかなーとか思ってきたけどね。
まあ、レポートとか作る分にはこれでも十分そうだな。
いや、もうレポートなんか作るんだったらもう十分じゃん。
ね
え。企業で使うようなすごいようなエクセルのデータを使うとか、研究で。研究で使うよ。
そこまで行くと、
うん、ちょっと次元
が違うだろうけど。
うん、ちょっと、うんってなるだろうけど、まあ、学生とか、大学生とか、社会、会社勤めの人で、まあ、エクセル、まあ、もちろん Windows 入るから、エクセルとか使うとか、ワードとか使うとか、テキスト打つとか、そういう分だったら全然問題ないかな。それよりも荷物がとにかく軽くなるっていうのはね、ちょっとどっか行こうってできるから。
うん。
うん。まあ、ちょっとどうしようかな、あれもやりてえんだけど、まあ、これは本当に時間があったらでいいんだよね。でもあっちにも行きたいし、ってなった時にもうこれもうパーンと閉じて、カバンにそのまま入れて、バッテリーがその分持つから。
あ、そうだよ。バッテリーはさ、どうなの？
バッテリーはね、4時間ぐらい持つ。
4時間？
これ、普通に使って4時間持つ。普通にというか、バッテリー、あ、違うじゃない、ディスプレイの輝度とかをガンガン下げたり、
うん。
例えば、使うソフトウェアも限ったりみたいな、ネットワークのアクセスもせずに Bluetooth の電源も切ったりしたら、一回買ったばっかりの時5時間いくらってのが見えたね。
11
インチで。
じゃあちょっと出かけて持ってくるには十分だな。
十分。あ、羽田から、上海に着く。
うん。
うん。
なんか分かりやすそうで分かりにくいな。
羽田から上海まで飛行機の上で Mac ずっと使える。あ、まあまあ、使ってダメって時はダメだけど。
うんうん。
まあでも、だから飛行機で、例えばあれ飛行機ってベルトのやつがポーンって消えたら使っていいじゃん。
はいはいはい。
そしたらさっと Mac 出して、カバンから。
はいはい。
もうピュッと立ち上がって。
うん。
さっきのメール読もうかなみたいな、まあ読み込んでさえいればね。
うん、
まあさっきなんかこう作ってた書類みたいなやつ、まあ終わらせるかとか。
なるほど。
新幹線で言うと広島から、東京まで。
東京か広島、
うん、
うん。どうせやったらあれだよ、最近開通した東京から青森までとか行ってほしかった。
ああ、それよかったけど、俺青森の方行ったことないけど、何時間
かかるのよ。そうだね、移動時間中に作業はそれだけあればできるね。
できる。で、まあ、今回の録音のデータが、
うんうん、
この MacBook Air で、ポッドキャストの編集をしてみようかなとかいう、結構暴挙に出てるけど、
うん。
まあ、それはどうなるかわからんと。やってみてからのお楽しみ。
なるほど。なるほど。
うん。だけど、まあ、そんなんで結構こう使ってみたけど、かなりこの、起動が早いっていうのはね、今までのコンピューターになかったから、
そこまで早いとはな。
うん、ないからね、やっぱりね、これは、今までにない、コンピューターなのかなとも思うけどね。そういうジャンルで言うとね。
うんうんうん。
うん、だから今までは、こう結構マシンパワーっていうのをすごく上げてきてたじゃない。
うん。
まあ、CPU の、ね、CPU のクロック数っていうのを筆頭に、まあ、どんどんどんどんこう、コンピューターの、処理速度を上げていこうみたいな感じだったけど、
うん。
今はね、こう結構、もうだって、この11インチに乗ってる、CPU なんて、知れてる 1.4GHz だよ。1.4GHz の高圧デュオだよ。
はい、あ、高圧デュオなんだ。
あ、まあ、高圧デュオは高圧デュオなんだけど、でも 1.4GHz って言ったらもう、変な話、MacBook とか Mac mini とかよりも下だからね。
そうだね。今のなってるともう、下だね。
うん、そうだよ。
それだけ見たらちょっと、切り切ってなるけど、
ね。そうそう。だから俺も悩んでたんだけど、まあそれは多分そのエンコードとかその、ね、ポッドキャストを書き出したりするときの計算のときとかもちろん時間はかかるんだろうけど、
うんうん、
でもそこをこうやっぱ支えてるこのフラッシュストレージのテクノロジー、まあっていうのもあるし、やっぱりコンピューターでネックだったのはディスクアクセスだったんだっていうのに気がつくよね。
うん、
やっぱこうハードディスクからデータを読み出して書き込んでっていうのがものすごくボトルネックになってたんだなーってわかる。
違う。
全然そこはかなり違うかな。だからまあ。
ということは Mac はいよいよこれでフラッシュの方へ行くのかな、どんどん。
もう徐々に来てるかな。だって、iMac は、BTO でフラッシュストレージじゃないわ、SSD が。そこにシステムデータを入れて、うん、で、データは、ハードディスクに入れて、みたいな、二台積みみたいなのができるから。
うん
うん。うん。でも、これからはもしかしたら、例えばね、OS のデータは、そのフラッシュストレージに入れて、で、うん、データ、いわゆるその、音楽データ、動画データと、容量ばっかり食う。でも、そんなにアクセス、早いアクセスは必要がないっていうものに関しては、うん、ハードディスクってこう二大構成になっていくんじゃないのかなと俺は思うけどね。
そう考えると面白いね。
そうなんだよ、ね。アプリケーションの立ち上がりも、うん、こんだけ非力なくせにそこそこ早いけ。
あ、そう。
うん。だけどやっぱりね、ちょっとこのマシンはいいかなっていう、まあ大絶賛してるから、まあものすごくいいんだけど。
うん、
まあちょっとうんってなるのはやっぱりこのバックライトキーボードがないっていうのがやっぱり、
ああそこ、うん、そこはね、それ慣れちゃうとね、
うん、僕は欲しかったかなと思うけど、まあこれはまあしょうがないよ。
バックライト慣れてなければね、気にならないから、
ね、うんうん、そうそう、気にならないからね、あれはね、
うん、
まあ、
プロからそっち行ったのが おかしいというか間違ってるからなんでプロ持ってて、ね、そこ行くよっていう。
あ、でもやっぱね、本当に思うけど MacBook Air 触った後にプロちょっと動かそうと思ったら、お、重てってなるよ。うん、
私プロもだいぶ早い方なんだけどな。
そうなんだよね。まあでも俺のやつは高圧デュオの 2.4 とかだった気がするけど、 2.4 もねえか、
うん、うん、それでも、ね、そこそこ、
うん。
早くなったから。
そうだ。
それよりも早く感じるっていうのはね。
うん、まあ、あれだよね。俺はちょっとまあ今回買ったのは、正直はその日本と上海、中国っていうのを行ったり来たりもする可能性っていうか数が増えた。
そうだね。だ
思わぬ移動が増えたっていうのもあるし、まあ東京から実家の広島に帰るっていう回数もまあまあ増えてきたのはあるから。
うん。
まあなんかすごく前に言ったけど、看板屋ですからね。
ええ。
うん。看板屋さんってね、地味にね、データ手元にあった方が嬉しいのよ。図面のデータとか、プリントアウトして持ってたらもう切りないから。
ドレームになるからね。
うわー、もうドレームにな
る
から。それはもう親父の世代だから、変な話。
うん。
うん。
そ
う。そう、だからそういうところで、まあ、俺みたいな人はね、そういうデータとかガンガン入れてたらハードディスクなんかなくなるかもしれんが、まあ、
うん、
そういう感じでデータ、まあ、PDF だったり、イラストレーターのファイルだったりするから、そういうのを、ちょっと手先で移動中にこう、開いてみといてっていうのだったら、これかな、
うん。
で、気になる iPad の積み分けだよね。
うん、どうなの？だって、立ち上がりとか考えたら iPad も早いでしょ？
もちろん早い。で、バッテリーも iPad もすごく持ってるよね。
バッテリーはだって、iPad の方が長いわけだ。
そう、長い。
若干。
うん、若干なら普通に長いね。カツカツ。で、液晶的に見ると、
うん。
今回買ったの 11.6 インチ、まあ11インチだよね。
そうだね。
なんだけど、もう大きさ的にはね、ほぼ iPad と一緒なのよ、これ。
うん、うん、うん。
iPad のね、縦がもうちょっと伸びた感じ。が、MacBook Air のサイズだと思ってくれれば。
うん。
で、それで、やっぱ使い分けはしてるな、でも。
あ、そうなんだ。
うん、やっぱりね、iPad はね、見る道具だ。
あ、
ものすごくそれは、もうエアーを手に入れて、まあ入れる前からも思っとったけど、入れて確信したね、これは。
うん、うん、うん。
うん、iPad は。
まあ私も iPad は、まああれで作業とかっていうのはしてないんだけど、
うん、
やっぱ見るっていう感じなんだね。
そうだね。
うん。
なんか動画を見たり、
うん。
Twitter を見たり。
はいはい。
うん。本当にとにかく見ることにすごく尖らせたハードウェアなんだなーって気がついた部分はあるしね。
はいはい。
うん。でも正直エアーがいるとうーんってなる部分はある。
うん、あ、そう。
若干被る部分はもちろんある。モバイルっていう部分で被るし、サイズ的にも
そう。
ほぼ一緒。
そうね。
うん、被るよね。だからうーんってなったけど。
うん。
でもやっぱそこで作れないからね。
そうだね、うん。ちょっと iPad で作るっていうのかな。
うん、iPad で作るって言ったら最近出たあのボーカロイドぐらいじゃない。
あ、出たね。
ボーカロイドやってみたり、あとは。
もっぱら聞く方だから、そっちはあんまり気にしてなかったけど。
ボーカロイドやってみたり、あとなんかこう、コルグが出してる i エレクトライブとか、最近またもう一個出たな。MS01 だっけな ?IMS01 だったっけな、忘れた、
うん。
なんかそういう、まあそういうのもあるけど、あれ DS だったっけ、まあいいや、コルグが出してるそういう音楽系のソフトウェアとか、うん、ああいうのが楽しいと思うんだけどね、iPad はすごく、
うんうん。
ああいうアプリケーションベースでっていうのがありきだから。
うんうん
うん、まあゲームしたりっていうのはもちろん iPad の方が強かったりはする。暇つぶ、まあ言葉が悪いけど、暇つぶしは iPad は勝つよ。
そうね。
うん、ちょっと
アプリっていうこと
で、そうそう、
ね、いくらでもっていう部分があるからね。
そうそうそう、ゲームとかあるしね。
うん。
うん。だけどやっぱこう、ちょっと違うのはそこで、受け止めるか、だから受けでいいのか、自分が。攻めがいいのかっていうとこが、圧倒的に違うか。やっぱ Mac と iPad っていうのは。
まあ iPad はね、自分好みのね、なんていうんだろう。遊び道具じゃないけど。
うん、でもそんな感じ、そんな感じ。
そういう風にカスタマイズできていっちゃうからね。
そうそうそうそう。なんか本当におもちゃっていうと怒られるかもしれんけどな。うん、すごく延長、
ね。いくらでも自分の世界入ってくるから。
そうそうそうそう。まあ Mac はその代わり、こう、自分の世界をどんどんこう、作っていくというかね。
うん。
うんうんうん。 だからこう、エネルギーの方向性の違いだろうね。MacBook はとにかく、こう、Mac に Mac にって感じだけど、あの、うん、iPad は iPad からみたいな感じがあるもんね。
そうだね。
うん。だから、正直、飛行機とか、新幹線とか乗るときは iPad が強いのよ。
はいはい。
うん。なんだけど、うん、やっぱそこで何かをしたいとなると iPad じゃもう行き詰まるからね。
うん。
うん、でも、両方あるとやっぱ一番いいよ。
なるほど。
うん。うん、だから、
両方買ってもらえたら。
一番です。
ね。
一番です。
iPad もね、ってなったらね、Apple さんはもうウハウハですから。うん、
あの、行き石は Air でゴリゴリ作って帰りは疲れたから、iPad で動画見るみたいなね。
うん。
それが一番俺にとってはいいかなとは思うけど。うん、まあなんか iPad の噂もいろいろあるけどもね。
うん、なんかちらほら出てきてるね。
うん。もし買うんだったらね、香港版の SIM フリーの iPad がいいよ。
なんだと
あのね、iPhone に関しては、日本のソフトバンクで買う方が俺はいいかなって思うんだよ、日本のユーザーは。
うんうん、
はいろ、はいろ特約があったりするし、結局日本から出るっていうのは多分すごく少ない人だと思うのよね。日本世界中飛び回ってますよ、僕って人は。そんなにいないと思うのよ。
ああ、そんなにはいないだろうね。
うん。だってみんながみんなそうだったら日本どうなったのってなるでしょ。
まあ、そうなったら日本の携帯会社は勝負にならんと思うけどな。うん、
なんだけど、うん、iPad に関しては、何がいいかっていうとね、キャリアが選べることなんだよ。
うん。
iPad でキャリアが選べるってのはね、ものすごくね、そこはもうかなりの戦力なのよ。
うん、
だから iPad、次の iPad を買おうかな、どうしようかなって悩んでる人は、ちょっと、もし次の買うだったらね、
うん、
香港版の SIM フリーを買うと絶対に便利。なんでかっていうと、SIM フリーキーが手に入るってことは、まあもちろん高額にはなるんだけど、
うん、
なんだったっけ ?B モバイルだ。B モバイルの SIM とかが入るのよ。3G モデルを買う場合ね。
3G、うん、そうだね。Wi-Fi には関係ないからね。
関係ないからね、うん。だったらね、やっぱこう、ソフトバンクの電波が入らないわってこう iPhone がなるじゃん。
うん、なるね。
その時に iPad で、ドコモの電波捕まえて通信ができるっていうのはかなりね、すごく便利なのよ。
うん。
うん、でもね、やっぱちょっと思うのは、iPad の容量が、64GB でしょ?
そうだね、最大今のところ64、ね。うん、
で、あと iPod Touch の容量も64でしょ?
だね、残念ながら。
MacBook Air の、一番低いやつ64でしょ?
うん。
うん、うんってなるよ。
並んできたね。
もうちょっと頑張れ Mac みたいになるよ。
うん、
うん。やっぱり Mac ボカンってのがあるからね。
そうだね。
うん。まあ、ちょっと話が行ったり来たりしたけど、まあ、もし iPad を買うんだったら SIM フリーキー、うん、3G モデルを買うんだったら SIM フリーキーを買うと、後々すごく、いろいろ楽しめる。
うん、通信面を考えると。
うん、そうそう。
そうだね。
うん。
うん、
まあ、その代わりソフトバンクは使えなくなるけどね、SIM フリーキー買っちゃうと。
うん、そうね。
うん、SIM カードにロックだったり、そういう紐付けがいろいろしてあるから、SIM、
うん、
ソフトバンクはダメなんだけど、まあ、それ以外だったら、SIM フリーキーの iPad を選ぶっていうのも、まあ、ありかなとは思うけど。
うん。
うん、まあ、そんな中でも、まあ、MacBook Air っていうのを、俺はもうね、iPhone 4のね、ボタンをね、MacBook Air にしたのよ。
うん。したのね。
うん。だから、もうどこでも、はい、同期できるようになったりすると、まあ、かなり便利かなとは思うし。うん。うん、まあ、今回のね、ポッドキャストは結構もう出た情報ばっかりで、これといったこう、なんか珍しい情報もなかったかもしれんけど。
うん。
うん。まあ、でもとにかく今回この Air っていうのを、もしまだ触ったことがない人だったら、一回触ってみることをお勧めするっていうのもあるし、
ね、
うん、Windows ユーザーの人もね、ちょっと触ってみたら、もちろん Windows はもう入るから、MacBook には。
うん、そうね、うん。
Windows を使うっていうのも、まあ、そこの、リソースというかね、そのフラッシュストレージでっていうのも使えるから、 もちろんその起動スピードとかは速くなるからね、圧倒的に。うん。だから、まあ、いいかなと思って。まあ、ちょっと、一癖は、MacBook Air にはあるけど、その一癖が良かったりはするんだけどね。
だって、形からそうじゃん。
うん、まあね。
私、最初これ見たとき、うん、ピンセットって思った
の。それ、あの、
横から見た写真見るとさ、
アップルの、あの、サイトのやつ。
うん。でかい。形を紹介してくれるとこさ、これ、でかいピンセットだよね、みたいな。
理科室にあるようなピンセットやろ、それ。
うん。
すごい大きい。
そうそうそう。
でかすぎる
だろ。ごっついやつね。若干、なんていうの、三角じゃないけど。
あ、ちょっと、錆び方というかね。
あの、うん、鋭角になってんだよね。
うんうんうん。だからもう、カバンにポンと入るし。
うん。
だから、常に持って歩けるかなと思って。俺だからもう、本気で、MacBook Pro は、ちょっと、機嫌が悪くなってもおかしくないぐらい今、エアしか触ってないから。使う比率的に言ったらもう、でも、エアとプロだったら、91ぐらいじゃない？
うん。相当だね。
エアーじゃプロを触るときは本当にでかいデータをドッカンって入れるときぐらい。
うん、うん、
うん。例えばその、ポッドキャストで、例えばもう1時間とか2時間、2時間撮ったことねえな。うん、長いの撮ったりするとき、まあでも今回も長いけどな、多分
ね。なんだかんだ言ってね。
うん、長いな。1時間ぐらい喋ったな。
うちは長いから。
うちは長いな。まあそんなんで、でもね、エアーもいいです。
なるほどね、エアー、うんうん。そう言われると考えてしまうんだよね。
でもやっぱね、これだって11インチだからね、12インチの Mac あったじゃん。
だから12インチ使ってた身からするとね、その大きさは魅力だからさ。
うん
うんうん、
やっぱ薄いからね、どこにでも持っていけるし、本当にいわゆるカフェに持って行って、まあ、するかどうかわかんないけど、うん、っていうのも可能な、これでやっと可能なのかなって思ってきたもん。
まあ、持っていきやすくなるよね。
うんうんうん。すごく、持っていきやすくなるし。うん。
うん、
まあ、そんなんで、まあ、いろいろね、こう、Mac の環境、Apple 製品どんどん出てきたのもあるし、まあ、ちょっとね、最近俺が気になったのはスマートフォンとかもいろいろ気になっとるけど、まあ、ちょっとスマートフォンの情報を集めたり、配信するのにちょっと波に遅れたかなっていうのもあるんで、
うんうんうん。
まあ、ないかな、ないかな。ポッドキャストの、あれに上がってくるのは。
あ、まあまあまあ。
ちょっとね、撮りたいなと思ってるのはね、撮るね、バーサスアップル TV。
ほうほうほう。
うん。そこの2個を本気で比べてみようっていうのは、ないからできないんだけど、そのいろいろこう、使ってる人に情報をいっぱい、ちょっと聞いて。
はいはい。
で、やっぱこう同じ、テレビっていうジャンル。に、こう、Apple TV で、しかも撮るね、お互い9000円ぐらいの、価格設定。
うん。
どっちがどっちなんだっていうのを、ちょっとこう、比べた、こう、話題の、ポッドキャストの回を撮ってみたいなとも思うけどね。
うん。
それもちょっと乗り遅れた感もあるから、ちょっとなんか嫌なんだけどね。
でも気になるところではあるよね。
まあね、うん。
まあ、撮るねも、Apple TV も、ね。どっちも、ちょっと、気になるからさ。
うん、そうだね。うん。
で、まだそんなに、
うんうん、
なんだろう、知ってるというか、使ってる人もいないし、知ってる人もそんなに、いるのかな。
俺がね、日本にね、いたらね、両方買ってるのよ。う
ん、はいはい。
絶対に。
うん。
だからその辺のお話はできそうなんだよね。うん、だからそういう話もちょっと今度、時間があるときに。でももう年末でちょっとバタバタしてくるのもあるから、年内は厳しいだろうね。
ね。
うん。
まあ、来年以降もね。
そうだね。電気アウカーは、ぼちぼちと続けていきますんで。
うん。
うん。こんな感じで、まあ今回の、電気アウカー、MacBook Air の話、まあその他、もろもろ。
世間話。
世間話。そうです。まあまあ、今回はコーヒーもおらんし、他のマッコリとかもおらんし、縁、うん、もおらんし、で、まあ結構落ち着いた感じの。うん。
まあ、ね、足休めの回以来だからね、この二人でやるのは。
ああ、そ、ここらの箸休めもそうだっけ、二人でやったんだっけ。
そうやな。発表を目前にして。
ああ、そうだそうだ。どうなる
二人でって、勢いでやったからね、あの時は。
そうだな、そうだそうだ、思い出した、思い出した、思い出した。
ね。
うん、まあ、そんなんで、次は、多分コーヒーが作るポッドキャストが出るのかな。まあ、なんで、今回はこんな感じで。
はい。
はい、長いことお付き合いいただきましたが、このぐらいで勘弁してください。はい。それでは、それでは、良いお年を。
はい、良いお年を。